神の民となると題して榎本先生に説教をいただきます。
おはようございます。22日から受難節という日に入っております。レントということですが、キリストが十字架におかかりになった前ですね、それまでのイエス・キリストのお苦しみを共に覚えて、イースターまで備えましょうという期間であります。私たちの教会でも、この期間ですね、特にこの原発で、大変な被害を遭っておられる方々、特に、子どもさんたちのためにですね、この痛みを共有しましょうと言って、国旗献金というのを始めました。痛みをこの共有する、自分の中に痛みを持つということが不健康になるんじゃなくて、実はそれこそが健康になるんだ、それこそが健康になるんだ、何も無欠点な存在になって完全になるんじゃなくて、キリストが十字架にお付きになったその痛みを、またこの時代我々の身の回りに何か痛ましいことが起きることで、我々が実はまともにされているんだ、まともになるというのはそういうことなんだというふうに思うんです。何にも問題がない、そういった痛みを自分の身の回りにも覚えない、そういった呪いであり、そういったものはお祓いしてなくすのが祝福だというふうに考えがちですけども、そうではない、そうではない。そうした痛みっていうものの中に、実は自分を本当に取り戻すとっても大事な言葉が秘められているんだと思います。私たちもまた本当に大変な思いをして生活しておられる、特にこの福島からこちらの方に移ってこられている方々のことなどを覚えながら、その痛みの少しでも共有できたら、私たちがまた健康にさせられるんだと思います。先般地区の総会というのが宇治教会でありまして、そこでいろんな伝道をどういうふうにしていくかということが協議されましたけれども、だんだん、ちっちゃな教会といいますか、本当に自立できないような経済的に大変な教会がこの増えてきている。それをどうするかっていう議論を話し合って、その中でですね、支援を受けている教会の牧師や、あるいはそこの信徒さんが大変心苦しく思っておられますっていう、司会者のそういう気持ちでなかったでしょうけども、と思いますということは聞いて、本当にそうだろうな、私たちは助けられて早くちゃんとしっかりしなきゃいけないという、申し訳ないという気持ちなんだなということを、司会をされる先生のその言葉を受けたんですけれども、よく考えてみますと、心苦しく思うというのはちょっと違うなと思いました。心苦しくなんて思う必要ないんだ、そう言って私が発言させていただいたんです。私も昔この支援をしてもらってた教会でした。で、支援してもらってた教会が支援する教会に対して、申し訳ないな、早く支援する教会になりたいなと思ったりするのは人情だと思います。それで私がそういう会議でですね、北海道にいると、支援する教会よりも 支援される教会の方がしんどいんですよって言ったんです。支援する教会はしんどい、するんだから助けるんだから、それよりもされる方がもうありがとうありがとうって言って心苦しくなりますけど、実際はどうかというとそうじゃないんだ、支援される方がしんどいんだ。そう言うと支援している教会の牧師先生が、そんなしんどい目させてるなら申し訳ない、これから支援しませんなんて言われて、そういうんじゃないんだよって言って言ったんですけども、支援されるっていうのは本当に助けてくださいとか、お世話になってますとか、お年寄りになっていくとか、なんかそういうことは本当にこう心苦しく思うんですけども、実はそんなんじゃないんだ、しんどいのはされる方がしんどいんだよ、する方なんて楽なもん、する方がそれによって実は自分が知らないことに気づかされたり教えられたりしているんです。そういうふうに思うんですが、私たちの信仰っていうのはそういう意味でですね、本当に優しさっていうものを求め、また与えられ、それをまた本質にしていると思います。神様は愛であるとおっしゃるように、私たちの信仰もまたそうした深い愛につなげられていかなきゃならないと思いますが、しかしですね、信仰はヒューマニズムじゃないんだ。ヒューマニズムじゃないんだ。人が中心ではなく神が中心になることが、これが信仰なんだよ。ついつい優しさ、愛というと、人を傷つけてはいけない、あのこともしなきゃいけない、このこともしなきゃいけない、という、そういうヒューマニズムを私たちは大事にするあまりですね、神様のことが二の次になって、まず、ヒューマニズムと思って、結局ヒューマニズムが形だけになってしまうことが多々あります。そしてヒューマニズムじゃないんだ、神が中心になることが私たちの信仰なんだ、重要な基本線です。そうでありながら同じように信仰は私とあなたというヒューマンな関係を離れてまた成り立たないの。キリスト教信仰というのは、このマルチン・ブーバーという人が、我と何し、私とあなたという関係に、神様と私、隣の人と、私とそれじゃないんだ、I and you だ、I and it の関係じゃないんだ、どんな親切にしてても、親子関係であっても、夫婦関係であっても、なんぼくれますか、親切にしてくれますか、何ですかっていう、こういう関係が、これが I and it の関係。それをエロスの愛と言います。価値を愛するんです。しかし、I and you、私とあなたという関係は、それは価値の関係ではなくてアガペーの関係、アガペーの愛なんだ。それが信仰であります。私たちは自分をどのように捉えているでしょうか。自分というもの、私は神のように素晴らしい存在だ、サラブレッドのようだ、もう私は自分のことを何の欠点もない誇らしいと思っている人がいるでしょうか。そういう方ちょっと手を挙げてくれますか、ね、どなたか、私はもう欠点素晴らしい言いませんかどうですか。残念だねそれともですね、私は 土の塵のようだ、ゴミだ、カスだ、そういうふうに理解しているでしょうか。どうですか。そういうふうに思っておられる人いますか。私はカスやな。あ、思ってる。あ、思ってる。ほんまか。ほんまか。実はそうじゃないんじゃないかと思ってね。本気になって自分を貸す。ゴミ、ね、アダマって言うんです。ゴミっていうのね。アダマ。それアダマと思ってるかって言ったら、私の先祖はとかね。私の、経験はとか。いうのはやっぱり持つじゃないですか。私は淡路島で生まれたんだ。由緒ある貧農の出ですって言われたんだ。みんなびっくりして、由緒ある中で何偉そうに言って、貧農の出やでって言ったら、ああって笑ってくれた。でもそのルーツとかでもやっぱりこの自慢したくなる。ゴミなんかじゃない。しかしですね、旧約聖書ではこの2つがですね、出てくるんです。1章の7節の27節にですね、神はご自分にかたどって人を創造されたとあります。ご自分にかたどってということは、神様に似せて作った。神様のような存在なんですよ、皆さん。そんなあだやおろそかと思ったかい。神様のようなもの。だから手上げなあかんねん。神様の似姿を宿しています。はい、ね、神様の似姿なんですよ。しかしだから梅を冬を地に見てよって言う。神は見てこれを良しとされた。でも今度2章の7節に行くとですね、主なる神は土アダマの土の塵で人アダムを形作りとあります。すなわち土の塵だって言うんです。ルーツはアダマだ。そしてその花に命の息を吹き込められた。そこで人となった。この神の似姿としての人間観と土の塵に過ぎないという人間観と、二つこの聖書にはその書かれ紹介されています。で、私たちはどっちなんだろうね、どっちなんだろうね。使徒パウロはコリントの人たちのことをこの生ける神の神殿と言っています。生ける神の神殿、神殿なんですよ。神様を宿す、そのまさに神の似姿としての人々、あなた方はって言ってます。神の神殿。そして今日の聖書の箇所では、私の民となると言っています。私の民となる。そこでですね、信仰のない人々と一緒に釣り合わない首輝きにつながれてはなりませんと進めています。神様の民であり、そして神の似姿を宿しているあんた方は素晴らしいものなんだから、だからこの信仰のない人々と一緒に不釣り合いな首輝きにつながれてはいけない、そういう人から別れなさいと言っているんです。で、自分たちその聖なる神の宮としての存在と信仰のない世界とを区別してですね、ここでは正義と不法、光と闇、 キリストとベリアル、ベリアルというのは価値のないもの、罪な存在という意味です。信仰と不信仰、神の神殿と偶像、そういうふうにして対立的に分けています。そしてあなた方はその信仰のないものからはっきりと区別されなきゃいけない。信仰のない世界は不法であり、闇であり、ベリアルであり、不信仰であり、偶像なんだ。そしてそれに対して信仰の世界っていうのは正義と光とキリストと信仰と神の生ける神殿だ。そういうふうに区別して。しかしですね、私たちの現実を見てみますと、どこが神殿やね。どこが正義やね。どこが光なんだ。どこにキリストがおるか。闇と汚れと矛盾と争いにすぎない、すぎないじゃないか。むしろ信仰のない人たち、こなし信仰礼拝なんかしてない人でもっと立派な人いるじゃないか。あんた見てたら教会に行く気なくなるわと言われるような存在じゃないかと。ほんまにそう言われる、そうやな。ほんまに暗闇だよね。ゴミだよね。カスだよね。本当にその通りだ。それじゃあ神様の民となるというのはどういう人のことでしょうか。異邦人と信仰のない人たちと比べてクリスチャンである私たちの方が優れて清い人たちでしょうか。正しいから私たちはここに呼び集められているのでしょうか。あるいは神様の厳しいテストを受けて、そして古い分けられて残ったエリートが私たちでしょうか。そうではありません。私たちはキリストの憐れみにより選ばれている。パウロはそのことをこのような宝を土の器に収めていますと言っています。すなわち一方的に土の器であり、塵であり、闇であるにもかかわらず、神様はそのものを選んで神の宮にしてくださったんだ。で、神の民となしてくださった。この神の民となるっていう言葉ですけども、なるっていうのはエゲノメンというギリシャ語、エゲノメンというギリシャ語、なるっていうことなんです。なる、神様が私はあなたの神となるとおっしゃってくださった。神となるって言ったって神じゃないですか。私は神であるって言えるのに神となるとか、神の民であるって言うのに神の民となる。エゲノメンっていう。私たちは日本人であり、男であり、女であり、夫であり、妻であり、親であり、子である。であるんです。しかしそのであるっていうことからになるっていう言葉にやっぱりつながっていくんじゃないでしょうか。結婚式を挙げるともう夫婦になります。であるです。しかし本当の夫婦になるのは、本当の夫婦になるのはそれからでしょう。辛いこと、嫌なこと、嬉しいこと、いろいろなことを本当に共有し合って、そして夫婦になるんじゃないですか。嫌なことだけ、嫌なことは嫌、ええことだけって言ってたら夫婦なんかなれません。子供が自分のことを本当に親だと思い、あるいは教師が生徒と思い、信徒が牧師と思い、牧師が信徒のことを私の兄弟と思うことは、それはなるんです。なんか試験受けて 合格したらなるであるんじゃない、なるんです。そこには痛みを共有してそれを一緒に担い合っていくという、そういう関係が不可欠です。私たちが欠陥人間でありゴミでありカスであるにもかかわらず、神様がそれを引き受けてくださる、イエス様がよしわしに任しとけって言って一緒に歩いてくださる、そのことによって神様は私たちの神になってくださる。そしてそのことによって私たちは神の民になるのです。土の塵が頑張って人になるのではありません。そこに神の意志がかけられて人になるんです。その人がどんなに優れていてもですね、ある人は優れているだろうし、ある人はそうでもないかもしれない。ある人は美しい容姿を整えているだろうし、ある人はそうでないかもしれない。でもそういうことが今問題になっているんじゃないんです。パウロは土だって言ってるんです。土の器の中に宝物を持ってるんだ。その宝物と土とごっちゃにするなってことなんです。釣り合いのない区域につながれてはならないということはそういうことだ。不釣り合いな区域につながれちゃいけないというのは、神様の宝物を私たちの何かちょっとでもええヒューマンなものをということと取り替えちゃいけないんだ。私はパウロにつく、私はアポロになどと言っている間はただの人に過ぎないではありませんかと言っています。私は先週実践神学研究会というのを修学院のアカデミーハウスでしました。でその修養会をしたんですけど、みんな若い人たちもこう来てですね、一緒に本当の牧師になりたいと思う人たちが寄ってきて、そして私が呼びかけに行って始まったことなんです。そうすると私が一番理想的な牧師になってなきゃいけないなと思うんだけども、どうもそうでないらしい。これです。それでも神学研究会をしている、しようとしている若い人たちはやっぱりいい牧師になりたい、いい牧師になりたいと思って来ているんです。それはいいことなんですけど、でそこで学んだのは、あの人がいい牧師だ、この人がいい牧師だ、この人がいい牧師と言ってるんだと、ただの牧師だ、ただの人に過ぎないじゃないか。そうじゃない。大事なことはそういうことじゃなくて、イエス・キリストが十字架にかかってくださった、私のためにキリストが一緒に歩いてくださっているという、そのことをしっかり受け止めている人間でなきゃいけない。それを伝える牧師でなきゃいけない。そういう学びをさせていただいたんです。ですからただの人っていうのは、たとえどんな学識があって性格が良くて用意が良くたって、それはただの人なんだ。あの先生は好き、この先生はもう一丁、それはただの人に過ぎない。その土の器に過ぎないものが神の神殿とされ神の民となるのは、この自分がイエス・キリストによって救い出されたことによるんだ。肉の私、土の塵でしかないこの私は何の存在もない、そういうものですけども、それじゃ果たして私たちは土の塵なんだから、ヒューマンなことは何にも意味ないことか。キリストが共にいてくださるという時に、だから私たちは逆に本当に自分になれるんだ、 本当の優しさをそこに追求できるんだよ。そう思うんです。決してそれはですね、聖書が言う塵のようなもの、カスのようなものであるというときに、もう何の意味もない存在というんじゃない。そこに宝物がある存在なんだ。そして私たちはこの世に生かされている。この世の中から逃げ出すことは信仰ではありません。この世の中に入っていくのです。キリストと共に。そしてその旅に出かける。イエス様はこの私たちのところに来てください。ここでは私は彼らの間に住み巡り歩くとあります。巡り歩く、巡り歩く、どうですか、どうですか、このものどうですかってこう巡り歩くんです。どうですか、巡り歩いてくれるね。カンニングしてないかって巡り歩く、試験監督みたいな巡り歩くんじゃなくて、本当に傷ついている人に、大丈夫か、大丈夫、大丈夫。ちょうどあのお皿を回すこういった芸がありますよね。お皿回すのいっぱいこうあの影があって20本ぐらいこうしてる、あれが巡り歩くんです。あ、落ちかけてる、ああ、あっち落ちかけてる、こうして巡り歩く。それが神の民になるっていう、私はあなた方の間を巡り歩く、巡り歩いてくださる。だから私たちは神様、もうダメですという、そして助けてもらった私たちは思いっきりその自分の使わされたところで自分のできることを励むのです。それは学校でも家庭でも地域社会でも、たとえカスと言われたり、ゴミと言われたり、あるいは迫害を受けても、キリストが共にいてくださるがゆえに、新しい命となり、そこに神の御名を経験することができるんです。この世の中から逃げ出すのではありません。この世の中に入っていく。その旅は、素晴らしい旅になるでしょう。ここにキリストがいて宝が与えられているから、神の息である聖霊が働いてください。それをいただいてこの世の人々の中に入り、この世の人々と共に生きるのです。そこで神の民となり、神様が私たちの神様になってください。そこに本当の自分らしさ、そして隣人を発見し、自分を回復するのです。自分になるのです。妻になるのです。夫になるのです。自分自身になるのです。自分自身のことばっかり考えてたら自分自身になれません。神様の方に向かい始めるときに一人になるのです。私たちの教会の可能性はどこにあるでしょうか。この前、聖書を学ぶ会で一人の姉妹がおっしゃってくれました。教会で優しくして、あの人に、この人に声かける、挨拶をする、みんなから喜ばれるようにしましょう。それも大事だけども、そういうのは時が過ぎたらまた去っていきます。大事なことは御言葉にしっかり結びついているかどうかですね、という。はあ、牧師さんみたいなこと言うね、あんたって。私は教えられたんですが、本当にそうだと思います。御言葉にしっかり結びついていないと、私たちがあの人がいいこと言ってくれるから、この人がいいから、あの人あんまりいいこと言ってくれないから、そういうことを基準にしていると、それは教会の可能性になかなかならない。若者が来るプログラム、経済的な力のある人、そういうものは欲しい、そうかもしれません。しかしそれではですね、ただの人なんです。ただの人じゃないんです。神の宮なんです。 神の民なんです。任期が去り、指導者がいなくなり、甘い汁が吸えなくなると人はいなくなる。そういう教会にあってはいけないんです。雪国の雪みたいなもんです。私は雪国に22年間もいました。本当に2月の雪言ったら壁で、もうこの雪どなたんだよと思って、ものすごく、インカチになるんです。でも、4月になり、5月になったら、シューと消えます。そういうものを頼りにし、そういうものを本当に根拠にしていると、その雪国の大雪のように、針になったら消えてしまいます。むしろ私たちは、それと決別しなければならない。それを本当に、そういうものに惹かれるんじゃなくて、キリストに結びついていなきゃいけません。偶像の民から神の民になるのです。私が来年ですね、皆さん方に提案したいのは、この教会の標語、弱い人たちの側に立つ教会、これは同じようにしていきたいと思いますが、標語はですね、神の民となるっていう、この言葉をですね、来年の私たちの掲げる言葉にしたいと、提案したいと考えています。また総会でお話しいただけたらと思いますが、そこでこそこの世の人々から、はあ、お願いね、ありがとうと問われる存在になってくるのではないでしょうか。私たちがキリストに結びつき、神の民とされることがこの世からも求められているということを覚えたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、受難週を迎えて、私たちはキリストと共にこの痛みをいただき、むしろそれを喜び誇りとしつつ、共にキリストの愛に顔を向けていくものとさせてください。本当に苦しい生活をされている方々の痛みを共に担い合うものとさせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。